本日与えられている聖書の御言葉を朗読いたします。エペソ人への手紙2章1節から10節です。あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐み豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに住まわせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちの賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。聖書箇所は以上です。本日のメッセージは大いなる力と大いなる責任です。垣屋神学生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。こんにちは。いつもお祈りに覚えてくださってありがとうございます。皆さんのお祈りとサポートのおかげで、これまでシンガポールで生き残ることができています。ありがとうございます。また続けてお祈りくだされば幸いです。初めて私のことを見たという方のために簡単な自己紹介をさせていただきます。私は大阪府の堺市出身です。私のルーツは名前の通りガキ屋なんですけど、ルーツは沖縄なんですけれども、生まれも育ちも大阪です。大学卒業後に3年間企業で勤め、その後1年間教会の奉仕をさせていただいて、昨年の6月ですねにシンガポールの神学校に入学しました。州法にもある通り、今はイーストアジアスクールオブセオロジーという神学校に通わせていただいています。メッセージに入る前にですね、1ヶ月ほど前に学校の授業の一環でですね、ミッショントリップに行かせていただく機会がありましたので、その報告をさせていただければと思います。9月の第2週目ですね、10日から13日の4日間ですね、ミャンマーにミッショントリップに行ってまいりました。ヤンゴンから車で1時間半ほどですね、行ったところにある村の中の、クリスチャンの弟子訓練学校を訪問させていただきました。そこでは、18歳から30歳代ぐらいの生徒たちが訓練を受けています。そこにいる学生たちは、1年間の訓練の後、それぞれの教会や地方に送り出されます。そのために、聖書の勉強ももちろんされているんですけれども、生徒全員がバイオリンを演奏できるという、すごいクオリティでした。私たちこの5人なんですけれども、5人のチームで、この学校で神の証明とは、というテーマと、また霊的な賜物について学生の皆さんとシェアすることができました。教えるにあたって、聖書箇所をいくつか用意していたんですけれども、いくつかの聖書箇所は全員が暗記をしていて、聖書を見ずに暗唱をしてくれました。とても熱心に御言葉を学んでいて、学校の先生たちも熱心に指導をされていました。セッションの中では、こちらから話すだけではなくて、何人かの学生から証を聞くこともできました。ミャンマーでは、薬物の 違法売買というのがよく行われておりまして、特に青年であったり少年少女ですねがその問題に巻き込まれることが多いそうです。その多くは意図的に薬物に走るのではなくて、そのディーラーから無料で渡されて依存するようになった頃に欲しかったら一定量売ってこいという形で付け込まれてしまうそうです。実際に学生の中にも同じような問題で逮捕をされまして、刑務所に入り、その刑務所で救われて、この訓練学校に来ましたという生徒もいました。その生徒は、同じような境遇にある人たち、特に薬物の依存になってしまった人たちに福音を伝えたい、神様の愛を伝えていきたいというふうに語ってくれました。証を聞いて、またその学校の生徒たちの姿勢、イエス様のことをもっと知りたいという上渇きを目の当たりにしました。そして自分が聖書を毎回読むときに、このミャンマーの学生たちのように求める心を持っているだろうかということを問いかけました。そう考えると、自分の日頃の姿勢と比べてすごくちょっと恥ずかしい気持ちにもなったんですけれども、ですがそれと同時に彼らのまっすぐな信仰を見てとても励まされました。主な目的は教えることだったんですけれども、逆に教わることの方が多かった、そのようなミッショントリップでした。短い日程でしたが、お互いの信仰を分かち合うことができて、また自分の信仰生活を改めて見直すことのできる機会となりました。また覚えてお祈りくだされば幸いです。前回はですね、前回のメッセージ、5月の5日にメッセージをさせていただいたんですけれども、そのメッセージではエペソの一章からお話をさせていただきました。御国を受け継ぐものと題してお話をしたんですけれども、エペソの一章ではクリスチャンである私たち一人一人が受けている聖霊によって御国を受け継ぐことが保証されているというふうに書かれています。そしてその御国を受け継ぐということは、単に永遠の命が約束されているというだけではなくて、この地上においてもその祝福を受けることができるということを お分かちしました。簡単な図をまた持ってきたんですけれども、神様と私たちがいて、キリストがいて、天にあるすべての霊的祝福はこのキリストを通して私たちに注がれている。そして私たち一人一人は聖霊が与えられている。エペソの一章の13節には、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印をされましたと書かれています。この証印というところから例えを使ってお話をしたんですが、私のメッセージよりもその陸老おじさんのチーズケーキの方が覚えていらっしゃる方の方が多いかもしれませんが、これと同じようにですね、私たちもまた聖霊によって証印が押されている。そのおじさんのマークよりもはるかに価値のあるものです。今回はこの次の章ですね、エペソの2章からお話をさせていただきます。いくつかチャートを作成してきたんですが、これはパウロがいつどの手紙を書いたかを簡単に表したチャートです。今の松本先生のメッセージでは、使徒の25章第3次宣教旅行と1回目の投獄の間ですよね、カイザリアの高地の話をされているかと思います。エペソ人への手紙はこの1回目の投獄の時に書かれました。このチャートはですね、一応データとしてありますので、欲しい方は後ろの受付に QR コードを用意してますので、後ほどそちらからダウンロードができます。紙で欲しい方も10枚ほど上用意してますので、そちらからお取りください。パウロは第二次宣教旅行の最後にエペソを訪れています。使徒の18章、19節から21節ですね。 で、次の19章から始まる第3次宣教旅行、これはエペソから始まっています。ちょうど2ヶ月前の8月25日、松本先生が子供向けのメッセージでこのことを語ってくださいました。スケワという祭司長の7人の息子が試しにイエスの名前で祈り、一人の悪霊に疲れた人に打ち負かされるという話があったかと思います。それでエペソの人たちは神様を恐れ、隠し持っていた魔術書ですねを燃やしたという話が覚えていらっしゃる方がおられるかもしれません。またアルテミス神殿の銀細工職人とのいざこざもこの町エペソで起きました。パウロにとっても、とても思い出深いというか印象深い町になったんじゃないかなと思います。パウロは少なくとも2年と3ヶ月、エペソに滞在して、伝道と弟子訓練を続けました。そんなパウロがエペソを出て、8年ぐらいですかね、後に、獄中で書いた手紙の一つがエペソ人への手紙です。以前のメッセージでも参照しましたが、こちらがエペソ人への手紙の全体の構図です。こちらもダウンロードできますので、お使いください。エペソの2章1節、早速ここから始めていきたいと思うんですが、あなた方は自分の罪と罪との中に死んでいたものであってとあります。この節の直前は1章の最後にあたりますが、そこではキリストの権威であったり、キリストの意向について、キリストがどれほど素晴らしいかということが書かれています。それが異邦人であるエペソの人たちにも示されました。そしてこの2章の1節では少し雰囲気が変わって、クリスチャンであるエペソの人たちに焦点が当てられます。あなた方はというあるように、エペソの人たちに焦点が当てられますね。罪というのは神様と私たちの間を分けるものです。罪を持ったままでは神様と関係を持つことができません。ここで言われている死んでいる状態というのは、罪のせいで神様と正しい関係を持つことができない状態のことを表しています。本来の私たちは神様に似せて作られて、神様と直接関係を持つことができる存在でした。ですが人間が罪を犯し、またその罪の結果、人間は神様と断絶されてしまいました。罪はこう何か法律を犯すような犯罪だけではありません。神様に背くこと、すべてが罪になります。神様と人間の間、本来は直接関係を持つことができたんですけれども、人間が罪を犯したことによってその関係が断たれてしまいました。はい。その頃はこれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。それらの罪の中にあって、この世の流れに従いとあるように、神様の基準ではなくて、この世の風潮が良しとすることを良しとして生活していました。そしてあなた方、これはエペソの人たちですが、神様と関係を持っていないだけではなくて、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊、つまりサタンと呼ばれる存在に従っていたと書かれています。すべての人が例外なく罪を持っています。そしてサタンはその罪につけ込んで、私たちを神様から遠ざけようとします。これが罪とサタンの力です。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、 他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。一節と二節では あなた方、つまり異邦人ですよね、エペソの人たちのことを指していましたけれども、ここでは私たちも皆とあるように、ユダヤ人である私たちも皆という対象を見ることができます。異邦人だけではなくて、ユダヤ人も霊的に死んでいた、まあ、つまり全ての人は神様と正しい関係を持つことができていなかったということですね。皆さんはどのようにして物事の良し悪しを決定しますか？学校の課題でこのような質問をクリスチャンでない方にインタビューする機会がありました。8人の方々にですね、聞いたところ、ほとんどの方が自分の価値観で決めますと回答しました。他には時と場合によって決めますであったり、法律も考慮に入れますということも回答されている方がいました。そしてその次の質問が、物事の良し悪しを決める上で最も難しいと感じるものは何ですかという質問でした。すべての方が人間関係だと答えました。興味深いなと思いながらこの回答を読ませていただいていたんですが、それと同時に聖書のアダムとイブの話を思い出しました。彼らは神様から生きていく上で必要なものすべていただいていました。そして神様から一つだけしてはならないという命令がありました。それは善悪の知識の木から取って食べてはならないということでした。皆さんも、ほとんどの皆さんがご存知の通り、イブはその木から取って食べて、アダムにも勧めて、アダムもそれを食べました。イブはサタンに惑わされたということもありますけれども、自分の判断、自分の価値観で選んで食べました。神様に背くというその罪の結果、人と神様との関係が断絶されてしまいました。自分の価値観で決めるっていうのは、いつも間違いになるわけではないかもしれませんが、イブのようにサタン誘惑に惑わされたり、アダムのようにイブが食べたから、イブが進めるから、他の人がしているからという理由で判断をしていると間違ってしまうことがあります。人間関係においても同じことが言えると思います。聖書は人間関係のテキストブックではないので、すべてのことについて答えが書かれているわけではありませんが、絶対的な善悪の基準、良し悪しの基準は神様が聖書を通して示してくださっています。この世の良し悪しの基準、人間の作る良し悪しの基準は時代によって変化します。もし真実があるとしたら、それは普遍的であるべきですよね。その普遍的な真実が聖書には記されています。4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、5節、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。しかしから始まるように、私たちは以前は死んでいましたけれども、今はイエスキリストによって生かされています。そして罪によって閉ざされていた神様との関係も、イエスキリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったおかげで持つことができるようになりました。先ほどの図ですが、人間が罪を犯したことによって神様との関係が断絶されていましたが、私たちがイエス・キリストを信じることによって、その神様との関係が改善され、またその関係を持つことができるようになった。これが4節から6節で言われていることです。 7節、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。後に来る世々というのは、キリストが再臨、キリストの再臨まで続く時代のことを指しています。そしてここではなぜ私たちが救われたかということが書かれています。4節には神様の憐れみと大きな愛が理由として挙げられていましたけれども、私たちを通して優れて豊かな御恵みを明らかに示すため、これが私たちが救われた3つ目の理由です。8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。どのように人が救われるか、これははっきりと書かれています。9節には、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。救いをこう行いの対価として手に入れる、買い取ることはできません。神様が賜物として私たちにくださるからですよね。10節には、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ただ神様の恵みによって私たちは救われました。その恵みは神様からの一方的な賜物で、私たちがその対価を支払う必要はないんですね。むしろ支払おうと思っても支払うことのできないほどの大きな恵みをいただいています。一節から三節で語られている状態、死んでいる状態、僕はウォーキングデッドっていうふうに呼ぼうかなと思っているんですけど、ここから救い出すためにイエス・キリストが送られて私たちの罪の身代わりとなって死なれました。これが優れて豊かな御恵みです。英語ではimmeasurable であったり incomparable という言葉が使われています。計り知れない、他と比較できない恵み。クリスチャンは良い行いをする人たちがなるものではありません。クリスチャンになったから良い行いをするように変えられる、つまり神様がその良い行いをもあらかじめ備えてくださっている。良い人、いい人じゃないからクリスチャンにはなれへんわという思っている人に何度か会ったことがあるんですけれども、そう思っている人には朗報ですね。神様の恵みはただ受け取るだけの賜物だからです。一つ写真を、また陸路おじさんではないんですけどお分かちします。昔から持っていた T シャツにですね、これ文字読めますか？この Repent then sin some more って書いてあるんですけど、最近これに気づきました。7年間ぐらい着ててこれに初めて気づきました。多分20歳ぐらいの時にこれを購入したんだと思うんですけど、書かれている文字をですね、全く気にしていませんでした。で、これをこう着て歩き回って、言っていた自分に一言二言、もう言いたいことはたくさんあるんですけど、もちろん今は部屋着として着てたんですけど、部屋着としてもちょっとこれ着続けるかどうか迷ってます。でもこの T シャツが思い出させてくれたのが、今日の購読の箇所ですよね。読んでくださいましたけれども、私たちクリスチャンが許されていることにかこつけて、何をしてもいいのか。許しがただ恵みであったり、ギフト、賜物だとしたら、もらったもん勝ちなのか。ということを、思い出しました。今日の購読で読んでいただきましたが、ローマの6章の15節。それではどうなのでしょう。私たちは立法のもとにではなく、恵みのもとにあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。 絶対にそんなことはありません。絶対にそんなことはありません。いただいている恵みにふさわしい歩みをすることを神様は期待されているはずです。今日のメッセージのタイトルが、大いなる力と大いなる責任というふうに付けさせてもらったんですけど、聞き覚えのある方が中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。マーベルヒーローのスパイダーマンの主人公のピーター・パーカーのおじさん、ベン・パーカーの名言なんですよね。大いなる責任に、大いなる力には大いなる責任が伴うんだぞっていう、セリフがあるんですけれども、その大いなる力には大いなる責任が伴う、このフレーズがですね、エペソ人への手紙全体を通しての、テーマにぴったりではないでしょうか。大いなる力というのは恵みによって救われたこの大きな恵みですよね。で、大いなる責任というのは神様に属するという、神様の子供であるという責任ですね。前回のメッセージでもこの写真を使わせていただいて、僕の好物がチーズケーキで、陸路おじさんのチーズケーキが好きなんですけれども、またかと思いの方、すみません。陸路おじさんのチーズケーキから離れられなくなってきて申し訳なささえ感じてるんですけれども、陸路おじさんのケーキには、勝因というか、焼き印が押されてます。その焼き印が押されているっていうことは、そのチーズケーキは、陸道おじさんのチーズケーキの味でないといけないですよね。美味しければ、それより美味しければ問題ないかもしれないんですけど、少なくとも陸道おじさんっていうこの基準はパスしないといけませんよね。これと同じように私たちもクリスチャン、ただ恵みによって救われているんですけれども、同時に、神様の味といいますか、イエス様の味というか、そういうものを出していく必要があります。噛めば噛むほど味の出る奥深い人間になれたらいいなとは個人的には思うんですけれども、少なくとも私たちはキリストの香りを放つものでないといけない。これが、この章に隠されている私たちの責任ではないでしょうか。エペソの2章7節に戻りますと、私たちは、神様は私たちにくださる愛によって優れて豊かな恵みを後に来る世々再臨まで続く時代に示すために私たちを救ってくださったと書かれています。神様はその恵みを示すために私たちを用いたいと思っておられます。私たちは行いによって、ではなく、恵みによって、救われました。救いにおいては、行いは求められていませんけれども、救われた私たちは良い行いに歩むことを神様から期待されています。良い行いを選ぶかどうかは私たちに託されていますね。少し飛んでエペソの4章1節、赤字のところですね。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。また5章8節には光の子供らしく歩みなさい。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。こうあるようにパウロも人々が、いつも良い行いを選ぶような生活ができないということは理解していました。それでも私たちには神様の子供として、キリストが十字架で示された愛とその恵みを周りの人に示す責任があります。福音を伝えることはもちろん、生活を通してもイエス・キリストの栄光を表していく、そのための良い行いをも神様は用意をしてくださっています。もう少し具体的な良い行いについては、パウロのエペソの4章以降ですね、を通して私たち が具体的にどう歩むべきなのかということが書かれています。御言葉に親しんで神様の御心をより深く知るにつれて、神様の恵みと愛がどれほど大きなものかを知るようになります。このエペソの2章1節から10節は私たちが信仰生活を送る上での土台です。高ぶらずに日々この恵みに感謝して神様の子供として歩んでいきましょう。少し短くなりましたが、ここで終わらせていただきます。お祈りします。天の父なる神様、あなたが与えてくださったこの時をありがとうございます。今日はエペソ人への手紙からあなたが与えてくださった大きな恵みとそれに伴う責任について分かち合うことができました。私たちは以前は暗闇の中を歩んでいました。この世の流れに従い本当の善悪が分からないまま生活していましたけれども、神様、あなたがイエス様を送ってくださり、私たちの罪のために死んでくださり、神様の子供としてくださいましたことをありがとうございます。私たちは恵みのゆえに信仰によって救われました。そうです、私たちが救われたのはただ恵みによります。その恵みを覚えて心からありがとうございます。その恵みを他の方々と分かち合うために私たち一人一人をどうぞ用いてください。そして聖霊様、私たちが光の子供らしく歩むことができるように助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。